と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました。先週と先々週と私はお休みを頂戴していたんですが、今日は再びこのスタジオから、皆さんと一緒にですね30分間過ごさせていただきたいと思います。下村静子です。そして今日の私のパートナーは、
はい、町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします。
お願いします。山本さん、この紅葉のシーズンですが、はい、なんかもみじ狩りとかなさいましたか。
いやまだまだ
まだまだ
というよりかほとんどしてないですね、毎年。
あ、悲しいかな。まあね、あのよそから、ね、京都のもみじ目当てで来てくださる方がたくさんいはるから、ね、私らはどっちか言うと、そう、人をたくさん見るばかりで。
嵐山の辺はこうよく通るんで、
うんうん、
あのその辺はあの見せていただいておりますが。
なるほど。いよいよね、山から里へ、里から町に紅葉が、ね、伝わってまいりましたので、はい、まあ、そういう楽しみ方もしつつ、はい、京都人町出会いも今月のテーマは芸術ですので、はい、それにふさわしいお客様は後ほどご紹介してまいります。
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上。今月のテーマ芸術ということで、今日お越しいただきましたお客様ご紹介しましょう。タップダンスの世界から伊藤恵子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
伊藤さんは、はい、あのタップダンスをなさっているということですが、はい、それがもう本業というかご職業ということでよかったんですか。
そうですね、うん、本来タップダンサー、あ、本来というかとすると変なんですが、うん、タップダンサーとして、そうですね、15年ぐらい、本業でやってきまして、で最近ちょっといろいろ他の舞台の仕事も増えてきたという感じですね。
あ、そうなんですか、はい。まあちょっとあの、こう言ったらものすごい失礼な言い方になるのかもしれないんですが、そのタップダンスで生活していけるのかどうかっていうのがすごい不思議だったんですよ。いや、女優さんとかで舞台をね、ミュージカル、なんていうんですか、
はい、女優
ですとかっていう方がタップダンスをされてたとかいうのはイメージがついたんですけど、タップダンスだけやっていらっしゃる方がっていうのがね、すごい不思議だった。
そうですよね、うん、あのよく言われます。あの、うん、職業はって聞かれて、例えば飛行機とか乗った時に職業欄あるじゃないですか、はい、タップダンサーって書いたらみんなに、えいや、あの本業は何ですかってよく言われましたなんですけど、あの私ずっとあのフランスにいたんですが、はい、あのフランスでタップのカンパニーを作ってたんです。
カンパニーという会社ですか、
はい、いえ、カンパニー、グループですね。
グループ、
はいはい、フランス人の女性2人と3人であのタップのトリオを組んでいて、
はい、
そうですね、1時間15分ぐらいのショーの中に、まあ、ミュージカルみたいなものなんですけど、45分ぐらいはタップを踊り続けているっていうショーを、やっていました。
あのタップってずっと跳ねてるじゃないですか
そうですね、
それを45分間ぐらいは。
そうですね、でもね、タップだけ見ててもね、多分お客さん飽きるんですよ。45分間ずっとピュアにタップだけを見てても、でなんであの私たちはこう視覚的ビジュアル的要素を入れたり、例えばあの歌を入れたりマリオネットを入れたり、であのいろいろ3人のキャラクターをすごく決めて、でお互いの人間関係とかをこう演劇的に表現したりしながら、まあ言ったらミュージカルですね、タップを媒体としたミュージカルを3人でやってたんです。
あ、じゃあストーリーになっていて。
そうですね。
でその時っていうのは、
はい、
あの歌とかセリフみたいなのはあるんですか。
ありましたね。あのフランスだったんでフランス語だったんですけど。
へえ、はい、またあのフランスはそういうのがこう日常的に見られるというか、
はい、
みんなされてるというか。
そうですね、日本とまた違って、こう私たちがやってたあのショーの種類っていうのは、向こうではミュージックホールっていう、はい、カテゴリーがありまして、舞台の中でも、でそのミュージックホールっていうのは、例えばクラシック音楽を媒体として でそこにいろんな演出を加えて演劇的要素を加えてもう歌ったり踊ったりしながらクラシックの演奏をする人たちとかそれがクラウンたちだったり、うん、で私たちもタップが媒体だったりジャズが媒体だったりいろんな人がいるんですけどそういうのをこうショーアップしてエンターテインメントにして、うん、手作り感いっぱいのショーをやるっていうのがすごくパリというかフランスは盛んなんですね。でそこに行くためにはみんなこうストリートで試してこうどんどんいろんなお客さんの反応を見ながら、うん、こう演出を変えていったりしてだんだんだんだんこう一つのショーに作り上げていくというのが多いですね。
でその一つのショーとしてもう出来上がった時には、はい、みんなお客さんにチケットを売って来てもらうという形になるわけですか。
うん、私たちの場合はとてもラッキーだったので自分たちで頑張ってチケットを売らなくてもいろんなフェスティバルにプログラミングしていただいてそれで最初のうちはもう15分とか20分の持ちネタというか、うんうんうん、それでいろんなフェスティバルの間に入れてもらってやってたんでもう本当にたくさんの世界中からいろんな方が集まられたところでショーを出させていただいた。
うん、
でフェスティバルが多いんですよフランスは。
ああしょっちゅうやってるわけですか。
はい、
一年中ですか。
そうですね、もう音楽のフェスティバルサーカスのフェスティバル演劇フェスティバル、うん、もうあらゆるところでも小さい村でも年に1回もう1000人ぐらい集めてやったりとか2000人動員してっていうフェスティバルはとことこありますね。
へえ、もう全然その今のその日本と環境が違うわけですね。
はい、そうですね、まあ芸術が普通にその辺にありこう満ち溢れているというか、うんうん、やっぱりストリートパフォーマンスもすごく多いですし特にパリはね首都じゃないですか。うん、でパリのこういろんな私たちはサンジェルマンのストリートでスタートしたんですけどサンジェルマンはもともとジャズがすごく流行った地域 で文豪カフェがあったり昔はピカソたちジャン・コクトーたちが集まったようなカフェがあり、うん、その横ではね、ジャズのミュージシャンたちがもうストリートで演奏してっていう、うん、そういうもう普通に街の中に馴染んで、
うん、
みんなやったはってでフランスで舞台やってる人たちはストリートが一番いい学校だって言うんですよ。
へ
ー。でやっぱりチケットお金払って見に来るお客さんとは違って道行く人をこうキャッチしないといけないじゃないですか、うん、でそれだけのやっぱりエネルギー力がないと立ち止まってもらえないんでだからすごくいい学校だって言ってみんなストリートから始める人が多いです。
特にタップはね、そのなんていうんですか、はい、身振り手振りが大きいとか動きがこうダイナミックにあるというよりも、はい、その一つの場所でずっとされてることなので、
はい、
こう立ち止まってみんなが見られるっていうのはよっぽどやっぱり魅力的な何か惹かれるものがあるってことなんでしょうね。
ただねタップはねすごくやりやすいのが音するじゃないですか。でリズムなんで遠くからでも結構カチカチカチカチ聞こえるんですよ。であれ何の音やろうってみんながこうなんやろなんやろって集まってきてあなんか踊ってるわ あれはタップみたいな感じでみんなだんだんこう集まってきてくださるっていう。
はあ、なんか伊藤さんをお見かけしていると、はいはい、そんな風に街角で何かこうねパフォーマンスするっていうタイプの方に見えないんですが。
そうなんです、よく言われるんですよ。でちょっとラジオだし見えないと思うんですけどすごい和顔なんで
おふんなお顔立ちでね。
でよくね着物着て踊ってんのって言われるんですけどいや着物も着て踊ってましたけどフランスでは。
あそうです
か。下駄履いて下駄タップって踊ってたんですけど、昔なんかエリチエミさんとかがやられてたそうなんですけど、はいはいはい、ちょっと拝見したことはないですけど
古い映像で見たことありますよ私。
あ本当に
エリチエミさんがやってはるの下駄で。
あ本当に、うん、そうオーソドックスなんですけどね日本の伝統的な靴で踊ったりもしてました。
まあ、そもそもの話になるんですが、
はい、
なぜそのフランスでタップダンスだったんですか、
はい、
伊藤さんの場合。
そうですね、よく聞かれるんです。タップダンスって言ったらみんなニューヨークに行かはるんですね。
ニューヨークが本場なんですか？
そうですね、メッカですね、うんうん、でなんですけど、私タップを教えにフランスに行ったわけではなく、もともと演劇とか舞台 の勉強がしたくて、で裏方でも表でもどっちでもいいから舞台の仕事にいずれ就きたいと思って、で、まあ、演劇とかの勉強はしたいなと思ってたんですけど、うん、日本の大学にいた時にフランス語に出会ってしまったんです、第二外国語 で、うん、でその時にフランス語がすごく好きになって、これを喋りたいって思って、うんうん、なんか下手の横好きじゃなくて好きこそものの上手なで、でとりあえずフランス語を一生懸命勉強して、あ、そうや、フランス語を使って演劇の勉強したらいいってことはフランスに行ったらいいんやと思ってで演劇の勉強しにフランスに行ったんですよ。で演劇学のあるパリ第三大学っていうところを受験して、で演劇学科に行ってました。
はあ、すごい行動力ですね。
そうですか、
ね、でまさかそこで、はい、そのどれぐらいフランスにはいられたんですか？
11年ですね。
11年いて、はい、しかも自分でタップダンスでショーをするまでになるというような、
は
い
は
い、
そんなことはみじんも思ってませんでしたけどね、うん、演劇の勉強を2年間大学で終えたら日本に帰って、その演劇界のどっかに就職して、うん、働こうと思ってたんで、
うん、
でもその演劇の勉強が終わる頃にタップのすごくいい師匠にパリで出会いまして、うん、パリで一番大きなマレーダンスセンターっていうスクールで、その人のスイス人なんですけど、その人の師匠はニューヨーク の巨匠のうちの一人なんですけど、彼はスイス人ですごく教え方の上手な方だったんで、フランス国中からタップの先生方が習いに来てたっていうような先生に、偶然っていうか、まあ、ラッキーにも出会いまして、で気づいたら演劇というよりタップでデビューしてたんです。
はあ、はい、そうなんですか。それさっきはどなたかと一緒にっておっしゃってましたけれども、
はい、
もう向こうで出会われた方と一緒にペアを組まれた。
そうですね、ダンススクールが一緒だったフランス人の女性2人と3人で、とりあえずコンクール受けようって言って、でコンクールのために2曲だけ必死に練習してでそしたらフランス国内コンクールと国際コンクール、まだ生まれたての国際コンクールで優勝しちゃったんですよ。それで、まあ、言うても、ね、そんなにすごい人口でもないんであれなんですけど、でそのまま調子に乗って、じゃあストリートで踊ろうって言って、でストリートで楽しいからどんどん曲を増やしていって、うんうん、でそしたらコンクールの審査員の方にスカウトされて、あなたたち1時間以上のショーを作りなさいって言われて、最初15分ぐらいしかなかったんですけど、1時間以上そんなんって言ってたんですけど、いや絶対作りなさいって言われて、で彼女が後の私たちの演出家になったんですけど、
はあ、すごい出会いですね。
そうですね、
次から次にすごい出会いが展開してますよね。
そうですね、恵まれてますよね。
はあ、いや、はい、きっとね、伊藤さんがそういう方とこう出会えるような、はい、運命を持ってはる人というか、呼び寄せてしまわるようなところが多分あるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、今お話聞いていてね。
人に本当に人に支えられて生きてるなとずっともう思い続けてきてるんですけど、
でもそこまでもうフランスでこう自分のやりたいことが実現していたら、
はい、
そのまんまこうずっと行きそうな気がするんですけど、フランスで
ね、うん、そうですね、うん、でも、まあ、10年経った時にこう10年一時代一区切りっていうのが自分の中にあって、いやこの今帰らへんかったらあと10年いるやろうなと思って、うん、で20年パリにいたらもう日本には帰らないやろうなと思いまして、
うん、
でやっぱり京都に骨をうずめたかったので、うん、10年ちょい超えたところで帰ってきました。
はあ、いやそれって今までの自分の築いてきた、
はい、
そのパリで築いてきたものを、
はい、
ある種全部置いて戻ってきて、うん、身一つなわけじゃないですか。
そうですね、
それがまたすごい勇気いるん違うかなって、うん、だって自分の築き上げてきたものってなくしたくないし置いてきたくないじゃないですか、
は
い、
そうですね、だからもう帰ってきた時は もうすごい身軽なんか何にもないしがらみも何にもない、仕事しなくても誰も何も連絡もしてこないし怒りもしないっていう、うん、こうな果てしない自由と、なんかやっぱり寂しいなっていうのと、やっぱり帰ってきた時はありましたね。あと
不安とかはなかったんですか？
う
ん、
ありましたよ。だからゼロからのスタートですかね、うん、キャリアがフランスはね11にありましたけど、うん、日本ではなかったんで、うん、ゼロからのスタートでした。
はあ、でもやっぱり京都が良かった。
好きです、京都。
はあ、実際どうなんでしょう、京都っていうのは、はい、まあ、伊藤さんみたいなダンスをなさる方とかにとって、はい、こうものすごくいいものを生み出せるなんか土壌なんですかね、はい、それとも苦しいっていうか悩ましい場所なんですかね。
そうですね、その、まあ、いろんなアーティストさんいらっしゃるんで、そのやったはるね、あのジャンルにもよると思いますし、あの一概には言えないと思うんですけど、あの物をこうどっしりと構えて ものづくりをしていくっていうにはすごく京都は適してると思うんです、うん、で地に足つけて、で長い目で見ていい作品をこうじっくり作っていくっていう、熟成させて、うん、で逆にパリとかもう大都会に行くと、こうあのリズムがテンポが早いじゃないですか、物、うん、の流れる、だからこうどんどんどんどん目新しいものがいろいろやってくると思うんですね。そういう面白さは、うん、あのやっぱり東京とかパリとかあると思うんですけど、うん、物を作るっていう意味では京都はすごくいい場所だと思いますけどね。
熟成させていくには、はい、まあ、京都の文化自体がそうかもしれないですね、まあ、新しいことを取り入れてもそこでじっくりこう、ね、京都にしてしまうっていうね。
そうですね、うん、そのなんかこう底力とか、ね、うん、そういうものを持ってそうですもんね、京都って。
じゃあこれからも京都でそういう創作活動をしつつ、いろんなところへ飛び出していって、
そうですね、
伊藤恵子さんのタップダンスを皆さんに見ていただいて感じていただくという、うね、
はい、
まだまだそのパターンでこう活動続きそうですね。またいきなりやっぱフランス行ってみよう、はい、持って行こうとかっていうことに。
いや、もうしばらく京都にいると思います。あのちゃんとずっといます。あの木こう拠点を京都にしてはうろうろするという感じですね。
心の拠り所が京都にあるということで ね決められたということなのかもしれません、
はい、
人生3分の2がフランスで 3分の1がフランスで、はい、3分の2が京都という、はいはい、伊藤恵子さんにお話をお伺いいたしました、
はい、
後半も残っていただきまして、私たちの話をお付き合いください、はい、では1曲お聴きいただきましょう。ポルノグラフィティでボイス。
京都人町出会いもん。
変わってはばったり将棋のコーナーです、ここからは山本さんにお願いをいたします。はい
はい、今日はね、はい、あの建築の著作権についてということなんです。
建築にも著作権がやっぱりあるんですね。
あるんですよ。
あるんですね。
う
ん、
今ねあの小室哲哉の件でちょっといろいろ世の中、はい、あの賑やかですけども、やっぱりありましてね、まあ、そもそも僕もちょっとこれでちょっと勉強したんですが、著作権というのはその著作した人をまず守るという、
うん、
人格を守るということと、それから物を守るという、まあ、2つあるらしいんですね、
うん、
でそれの2つを、まあまあ、私たちがねそのやっぱ設計契約をするときに、施主に対してこう約款を取り交わすんですけれども、で、まあ、いろんな約款使われますが、僕は司会連合4つの会の連合というもので作ってるんですけれども、うん、そこでもやっぱり、第6条から9条まで著作権の人と物をまあ保護するというふうなことが書いてます。でそれをまあ交わしながら我々作ってるんですけれども、うん、具体的に、ね、例えばどういうことが書いてあるかと言いましたら、まあ、これは当たり前の話ですけれども、まあ、著作物に該当するというのが、これがまあまあ一番大事なんですけどね、うん、またちょっと後で言いますが、それが著作物であるということに限定して、まあ、設計者のがそれを作ったオリジナルを作った人ですよということを保護しているということですね、うん、もう一つは。であとはこれも当たり前ですが、委託者がいますよね、設計を頼んだ人、うん、その人に出来上がったらその建物の著作権は移ってしまう、
まあ、所有者にね。
そうですそうです、うん、それはもうそれもまあ多分当たり前でしょう、あの物を作った人に行ってしまうということですね。でただまあ建築の場合はね、その 結構まあいろんな要素があって、長く住んでるとそこを改築したり、うん、外壁を塗り替えたりしますよね。例えば当初、すごく落ち着いた色なのになぜかそれをピンクに塗るとかそういうケースもあるんですよ。でそれはものすごくオリジナルを損なってますけども、まあそれが著作権を侵害してるかどうかっていうのはまあちょっとよく難しい問題です、ね、で例えば歌の一部変えるとか、まあ、すごい名画に手を加える、これをもうちょっとこう書いた方がいいからここちょっと書き加えようかなんて誰も考えないですけども建築の場合はね、ちょっとそういう意味じゃなくて使い勝手が悪いからとか言ってオリジナルの形が変わってしまうということがよくありますよね。
建て増ししたりとかね、そうですあり得る話ですよね。
それとかまあ、すごい大きな賞もらってても設計者の知らん間に潰されてたとかね、そういうのもあるんですよ。やっぱりバブルの頃なんか特にね、そういうことがたくさんあって、だからそういう、まあ、現状はそういうことですね。でもう一つはね、そしたら何でも著作権があるんかと、例えばそこらに建ってる住宅でも公共のもんでも全部著作権があるんかというと、それはやっぱりちゃんと判例がありまして、
はい、
限られてるんですよ。これは我々に結構厳しい話で、要はね、使い勝手がええからとか機能的であるからということではなくて、その文化的精神性の表現として建築の外観を中心に検討すべきだということなんです。そういう判例が平成3年に福島の地方裁判所で あったらしいんです。
あ、じゃあそのもののその建物自体の存在がどのような、うん、その地域性とであるとか文化性であるとか、そういうところともぴったりこう合わさってしまっているかどうかっていうところも関係してくると、
かなりのその質として、求められるものが高いという、だからまあ何でもええから、例えば住宅の図面を勝手に作ったから、それが著作権侵害してるか言ったら、まあそうは必ずしもならない。ただね、その、建築の場合っていうのは昔からお茶席なんか写しっていう、まあ行為があって、
はい、
真似るわけですよ。
ほう、
例えば残月亭というお茶席を村野東吾さんといって、都ホテルを作ったとか作ったすごい名建築家ですけれども、もう亡くなりましたが、その人は残月亭の写しというのはいろんなとこ作ってます。そういうこともあります。もっとね、多分ご存知かもしれませんが、安藤忠雄さんという人が住吉の長屋というところで、屋根のないこう廊下を作って、家から部屋からトイレ行くのに傘さしていかなかった、そういうのを作りましたよね。でそんなやつもね、やっぱりたまにあるんですよ。でもそれはそのコンセプトを真似てる、そういうなんかこう真髄を掴んでそこを真似てるだけで、まあある意味それはオリジナルをこう取ってきた階段、なかなかそうは言えないですね。だからそこら辺で、まあ舞台のリメイクもあれば、まあ歌もあるっていうふうに話がありましたけれども、だから建築の場合はまあ、何でもそうやと思うんですけどね、その、例えばヒントをもらう、触発されてヒントをもらう、例えば素材の使い方にヒントをもらう、形にヒントをもらう、それは僕ら常にあります。だからそういう意味では常に真似てます。ええとこ取ってますからそんなんはありますよね、やっぱり、ね、からそれをやっぱりやられるものはそういうだけの値打ちがあるということだから、まあ、ある意味それを真似られるぐらいのものを作りたいというか、そういうものでありたいというなんか反対の話になりましたけどね。だからそういうことは、まあ、建築の世界ではもうしょうがないことかなって思います。ただ設計図書をそのまま使ってね、同じものを作る、でそれが設計契約に乗っ取らない状態でやられるということも可能性としてはあるんですよ。図面が言ってますからね、それだけはやっぱりちょっと避けないとあきませんけども、そうじゃなかったらやっぱり可能性は十分あるし、
なるほどね、
ということなんですね。
やっぱりなんかその感性であるとか、ね、あこういうふうなものの見方、こういう使い方っていいなって思った時、やっぱりやりたくなりますもんね。
ありますね、それは。こんなこと考えてんのかとかね、すごいな、
ね、
すごいなとかね、
これは意外やなって、自分やったらこういうところで使えるかもしれないとかね、
そうそうそう、これどっかで使おうって必ず僕らでも思うんですよ。だからそれは必ずどこの世界にもあると思いますけどね。
そうですよね、はい、インスピレーションを得て違う形で表現するっていうのもよくありますし、なんか芸術のジャンルとかでも、例えば絵画作品に触発されてダンス作品を作ったりとか、よくあることですよね。映画作品作品に反映してたりとか、
はあ、そうか、音楽からなんかインスピレーションもらうとか、はい、はあ、なるほどね。 そういうふうな、まあ、建築だけにとどまらず、うん、なんかだから建物逆に言ったら、うん、なんかこの建物に触発されて、うん、伊藤さんがタップダンスを何か作られるとか
京都はだからすごいですよそういうところがもうそこかしこにもうそこら中にいっぱいありますもんね。
あ、そうですね、何がどういう形でどう生まれ変わるか分かりませんもんね、いろんな出会いがあって、
ね、ですよね。今の番組始まる前に伊藤さんにちらっと聞いたら、はい、タップダンスもなさりながら着付けのもう免除も取られた
取り立てなんですけど、いや
それがまた ね新しいそのなんかまたものをもらってあるわけでしょ、そこで ね。
やっぱりなんかフランスにずっと長くいたんで、うん、日本の文化をもっと勉強したいなっていうのはずっとあったんで、うんうん、大好きだったお着物をちょっと勉強しましょうと思いまして、うん、
そのまたね何か得られたものが豊かな表現となって、
うん、タップダンスに、
うん、そうそうそう、はい、反映されるんじゃないかな、
繋がっていきますよ、
うん、そうですか。いや楽しいお話を本当にありがとうございました。今日のお客様はタップダンスのダンサーでいらっしゃいます伊藤恵子さんでした。そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。